じゃあ今回は初の、
はい、
こう漫画単品会。
ああそうですね、先週ちょっと話題に挙げて早速丸さんに読んでいただいたという、うん、シネマコンプレックス、
うん、
はい、ビリーさんのですね漫画コミックが出てまして、まあ、映画の部活を題材にしたお話で、うん、まあ映画好きで、ね、その間でよく交わされるこうあるあるだったりとかそういうネタが、まあ、結構テンポよく語られるんで、まあ、漫画として非常に面白いですよね。
あの帯のさ、
はい、
あの字幕派か、
うん、
吹き替え派か、
はい、
どっち？
僕はどちらかというと字幕派ですね。
あ、
だからといってもう絶対吹き替えは嫌だとかそういうわけではないですよ。で漫画の中でも、まあ、そうやって議論になるんですけど、うん、結局どっちにも一長一短あるじゃないですか。じゃあ、まあね、吹き替えをしてる人は何あのアイドルとか子役とかがやっててもう聞くに耐えないようなその吹き替えをどう思ってんのって言ったらうーってなるじゃないですか。
あのこう漫画内で言ってたタイム吹き替えの吹き替え範囲タイムって言うと凍結してたけど本当にひどかったからな。
そうなんですか。
もうすべてが台無しになるよね。ただ一人の吹き替えのために。
はいはい。まあそうかといえばね、例えばそのテレビで海外もののドラマとかやってると大体吹き替えだったりするじゃないですか。
うん、
ああそうするともうそっちに慣れちゃうんですよ、最初に。もうそれこそあの、まあ、丸さんがいつも見てる CSI とかのね、ホレイショさんなんかは。
もう石塚雲翔さんがやってるの何聞いてもホレイショですからね、もう今。
そのぐらい強烈にやっぱりキャラクターともども頭の中にね、こびりついてしまいますから。それもまあ、よしあしっていうか、いいことの方が多いですけど、僕なんかは、まあ、ある意味映画をね、そんなに普通の人以上に見てないかもしれないっていうぐらいですから、まあ、この手の漫画は丸さんの方が、ネタ的に分かるんじゃないかなと思っておすすめしたわけですけど。
ああ、いや、僕、黒沢映画とか全然見てないですけどね。
ああ、僕は逆にね、見てないっていうのが自分で分かってるんで、往年のこう名作と言われてるやつをこう積極的にこう見るキャンペーンとかいうね、自分でやったりして、うん、まあ、この間も、眠り京四郎とかですね、黒沢映画で言うと、七人の侍とかを、この間見ましたよ、俺、テレビでやってた。
七人の侍が原作なんだっけ、あの荒野の
用心棒って、ね、原作っていうか、うん、元ネタっつうか。
この前だって僕アマゾンプライムであのマグニフィセントセブンってやつ見て、あれ133分の映画で最後の最後のエンドロールに入るところで7って文字が出てきて、あの例のあのチャッチャッチャラッチャッチャチャララってさ、あの有名なマルボロの CM のあの曲、
うん、
あそこで初めて荒野の七人のリメイクだって気づいたからな。気づくの遅すぎだろって。あの荒野の七人の現代がマグニフィセントセブンっていうの、
はいはいはい、
そんなん知らんかったわ。
まあ昔の映画をね、リメイクするときにリメイクされた方のタイトルが現代のままだったりとかね、すると馴染みがあんまなくて分かんないっていうのはたまにありますけどね。
なんか映画のタイトル、変な放題つけられるのも嫌だけど、そのまんま英語のまんまっていうのもちょっとね、うん、マグニフィセントセブンってすごく言いにくいもんね。
そうですね。
荒野の七人じゃダメだったのかしら。いやー、もうだって僕本当に今のシステムになってから一度も行ってないし、
うん、
下手すりゃ携帯スマホが普及してなかった頃ですからね。
うん、
だって映画館でスマホをちらちら見てて気になるっていう覚えが全くないから、
うん、
おそらくスマホが存在してなかった時期に僕映画見に行って
た。あのスタッフロールになったらいいだろうみたいな、
うん、
あやつは殺すとか言ってましたけどね。
まあね、スタッフロールも単なるあの黒い画面にこう、ね、エンドロールが出るだけでだと、ちょっとね、そこはずっと見てろっていうのも、最近長いし、エンドロール。
そうですね。まあ、それは別に、スタッフロールで立って帰るっていうのは、まあ、まあ、いいかなと思いますけど、映画がね、本編が始まってるのに、途中から入ってくるのも、ちょっとどうかと思いますけど。
ああ。 今それ許されないでしょ。
いや今別に途中から入る分には全然 OK ですよ。もちろん入れ替えなんで、その、うん、ね、この間の映画界のあれでも言いましたけど、昔の映画化は途中から入って2週ぐらいしてから出るとかいうのやってたじゃないですか、うん、今はね、うん、そういうことできませんからね。
たまには映画館行ってみっかな。あ、僕あと映画泥棒見たことないよ。
え？あ、そうなんですか。
あの、最近はあれでしょ？映画泥棒ってあの映像が入るんでしょ？はい、最初に。
はいはい。必ず。
俺見たことないです
もん。じゃあもう相当、もう20年ぐらい行ってないってことじゃないですか？
そんな？
もう、わかんない。
まあでも、覚えが、ジュラシックパーク、ロストワールド見に行ったかな。結構でもその辺なんだよな。
90年代真ん中じゃないですか。20年経ってますよ。
ねえ、ロストワールドってそんな昔の映画あれ？ロストワールド1997年って書いてあるんだ。
ふふふ。ちょうど20年前じゃないですか。
ええー。
俺はその頃タイタニックとか見てましたよ。まあ残念ながらあのね、シネマコンプレックスの中では、あの主人公の男の子はタイタニックのリバイバル上映を見に行って感動の涙を流しながらこう映画館から出てくるっていうシーンがありましたけど、うん、僕はあの、うん、僕自身はタイタニックにはあんまりピンとこなかった方なので
。でも行ったんでしょう。
行きましたよ。
えらいなぁ。3時間。3時間近くおばあちゃんののろけ話を聞かされる映画だよ。
っていうか、あの氷山が当たってから沈没するまでっていうのがね、あのリアルタイムで進行するらしいじゃないですか。だからある意味そのあたりは、まあ、ドキュメントに近いようなあのテイストを持ってるんですよね、うん、なんでそういう意味で鑑賞するのはもちろんありだと思うんですけど、一回見ればいいよっていう、ま
あ、見てる人多分 100%ねえ、あ、うん、タイタニックは沈没するって知ってるからさ、そんな、そこまでの過程をこう、長々やられてもな、みたいな。
いや、まあ、だからリアルに交渉したドキュメンタリーなんだっていう見方もできますからね。
あれの、こう、デカプリオがさ、俺は世界の王だっていうセリフ、I'm the king of the world、
うん、
あれ、あのセリフ好きなのにさ、海外で撮ったバカみたいな映画のセリフみたいなアンケート。で、堂々1位ですよ。1位ってことないだろっていう。他にもあんでしょ、バカっぽいセリフ。なんであれがよりにもよって1位なんだ。
真面目にやってるからこそなんじゃないですか。
エンディングが好きでね、テレビでやってると、あの、ラストシーンだけ。よく見るけど。3時間も付き合ってられないから。最後の、まあ、人間パチンコのあたりから見始めて、最後の。でも最後、あの女の人死んでないっていう説が最近出てきて、あれ死んでた方のが綺麗だろうと思うんだけど。
ああ、それとあと、この間のポッドキャストでも言ったかもしれないですけど、あの、女の人がね、乗ってるトイタに、ディカプリオも乗れるだろうもん
ね。はいはいはい。なんか、ね、詰めれば乗れるだろうっていうね。
監督がブチ切れてたっていうニュースがこの間。
なんで？
いや、乗れねえんだよ、あれは、みたいな。うん、まあ、冷静に考えて、トイタが持ってる浮力に二人の大人が耐えられるとは思えないですよね。だから乗れるだろうっていうツッコミに対して、もういい加減にしろよ、お前らっていう。
タイタニックが1997年。ああ、さっきのロストワールドと同じなんだ。そんな昔の映画ですか、これ。
20年前ですよ。
なんだかんだ言って、僕サントラも買いましたしね。
ロストワールド？
違う、あの、タイタニック。
あ、そうですか。
うん。あの、エンディングの曲がサントラバージョンが好きだからさ。エンディングの曲とは、あの、例のデカプレイはさっき言った時の曲を聴きたくて。大概ラジオとかでかかるこの例の歌は、
うん、
あのサントラバージョンじゃない方だから。
ああ、シングルの方ですかね。
なんか当時女の人ね、何回、10回以上見ましたとか言ってる人いたけどね。まあよく行くな、あんな長い映画。
映画がね、好きな映画だって気に入るのはまあ全然いいと思うんですけど、同じ映画を何回も見に行く心理っていうのはさすがにちょっとよくわからんですね。まあ別にいいんですけど。まあ、アニメ映画とかでもあるじゃないですか。なんかもう何回も行きました。
いや、もう、何回も見に行った映画なんて一本もないですけどね。
うん。
何回も見た映画だったらいっぱいあるけど。
映画館に何度も足が運ぶっていうのはないですね。
まあ、主に金銭的な問題っていうのがあるけど。
まあそういう意味で言うと、シネマコンプレックスに出てくる、まあ部活ですから、もうみんな高校生なわけなんですけど、よくまあそんなに映画館とか DVD とかに、そんな小遣い俺がね、あの、学生当時にはなかったけどなーとか思いながら、見てますけど、ね。
あ、そうか、そういや高校生か。
いや、だって今の、今だってあれですよ、もう丸さんじゃないですけど、映画館に行ってですよ、映画のチケットを買って、ポップコーン買って飲み物買ってみたいなことやったらもういくらかかんないよって話じゃないですか。本当に。
まあね、学生は多分ゴゴロも見れないですからね、本来。
ああ、まあそうですよね。
漫画の中で言ってたけど。
今授業中だろ
う。なかなか映画見れないと思いますけどね。僕、黒沢映画も見てないしな、カンフー映画もそんなに見てないしな。
ああ、僕も実はそんなに見てないですね。ジャッキー・チェンが出てる映画で見たことがあるのって言ったら、むしろ、あの、呉服生とか、あっちの方ですけど。
いや、昔よくやってたね。ジャッキー・チェンの。
ああ、そうですよね。
あの手のやつ。
たまにね、深夜とかにももちろんやってますけどね。
っていうとあれか、僕が一番近いのはミヤさんなのか。クソ映画ばっか見てる。出過ぎ。で僕、クソ映画ばっかり見てないですけどね、結果的にクソ映画だったっていうことで。
コレクターではないけどねっていう。僕は昔、もう20年ぐらい前にまだ OVA とかがね、あのバンバン出てた頃に、クソアニメハンターだったことありますけど。
あ
いやー、見ましたよ。仲間内であれなんですよね。ビデオでこう借りて見るじゃないですか。で、これを、その俺だけの体験に留めておくのは悔しいからっつって周りに広めるわけですよ。
まあそうですよ、当然そうですよ。僕だって進めてんじゃん、映画いろいろ。この思いをね、僕だけでってこうね、もやもやしてるのはもったいないからな。共感してほしいからね。
で、90年代後半はね、あの、深夜アニメもまあ出始めの頃ですから、あの、まあ、いろいろ実験的な作品もね、ありましたけど、OVA も、まあ、いろいろありましたよ。で、まあ、サンライズの萌えロボットアニメと言われる、あの、G マインとかですね。あとは、エフィカスとかですね。まあ、いろいろありました
よ。ないな。G マインはわかるけど、だってあれ、テレビで CM 見たけど、CM 見て、これは素晴らしいって思わないでしょ、あれ。この間やばい感じがもう漂ってんじゃないですか。CM から
で、頭の方だけ見て、ダメだっつって見てないんですよ、全部は。で、この間ね、CS で一挙放送やったんで見たんですけど、最後まで見たんですけど、まあそうだよねって感じの。
でいいですね、今あれをやるんだ。
やってましたね。だから20年ぶりに全部通してみまして。
いやー、またアニメの話になってきたから映画に戻さなきゃ。
いや、もう映画ね。
で、デビルマン見たことないっすよね。
僕も残念ながら、実は話だけは聞くが、デビルマンは見たことはない。キャシャーンは確かなんかチラッと見たことがあるような気がする。
キャシャーンはね、いいとこあるよ。
あ、
そこそこ、おすすめはしないけど。デビルマンはね、あのね、よくこう、引き合い出されるじゃないですか、デビルマン。興味本位でね、こうテレビでやったら見てみようかなとも思ったんだけど、ある日、デビルマンを見ると不幸が訪れるって聞いたんで。
それはどういう類のあれなんですか？
わかんない。
見た人は不幸になりますみたいな感じの
ですか？それから僕見なくなっちゃった。僕だって未だにあの霊柩車とすれ違うと親指隠しますからね。
ああ、迷信深いですね。いやでも、不幸になるって。かっこ笑いみたいな感じなんじゃないですか、
ね、いや、これ以上ね、そんなね、不幸を呼び寄せたらたまらんよ。いや、そういうのはなるべく排除しなきゃ。
見たら不幸になるっていうのは、その映画を見ること自体が不幸ってことなんじゃないですか。そういう意味合いでしょ。
いや、わからんけどな。
シネマコレンプレックスのね、ミヤさんつって勉強がすごくできるという、学年1位とか言ってましたもんね。あの人、クソ映画ハンターつって、その青春時代の2時間、こう、その無駄なクソ映画に費やするのが最も贅沢だと感じているっていう、でしたけど。
そういうドマゾカとばかりって。
気持ちはわからんでもない。
最近の映画長いですからね。せいぜい90分ぐらいだったらいいんですけど。ロッキー4とかそんぐらいでしょ、多分。
ロッキー4は、そうですよね。
素晴らしいですね、ロッキー4ね、まあ。あんなに映像使い回しして、なおかつ90分っていう。あの、ね、字幕で見ても、吹き替えで見ても、あの当時の トラップでさ、80年代の映画、
うん、
あの、ミュージックビデオ風の演出になると歌詞が出るっていうさ、歌詞が出るんだよ。だからトップガンは、あの F14 が発艦するシーンまでは神映画なのに。で、デンジャーゾーンが流れると、あの危険な空へのハイウェイって字幕出ちゃうから。なんだ危険な空へのハイウェイって。
歌に歌詞は乗っける必要ないですけどね、本来はね。まああれじゃないですか、戸田夏子がやってたトップガンの字幕は結構大変なあれだったですね、うん、俺も見たこと、昔見たことありますけど、
あれ戸田ナッチだったのか、
ナッチがやってるんで、まあ俺もまあ先週のね、あのポッドキャストでも飛行機関連はみたいな話をしてましたけど、うん、ああスプリット S とかはとんでもない役になってましたからね。
スプリット S って何なの？
スプリット S って飛行機が前に向かって飛んでるやつを機首を下に向けて半回転するっていうのがスプリット S なんですよ。それの逆で上に向いて宙返りしてその進行方向を変えるっていうのがインメルマンターンっていうんですけど、そのスプリット S がスプリットっていうのがあのボーリングでスプリットって言ったら2つに分かれるじゃないですか。だからそんな風な役になってたんですよ。
で、あのそのまんまその英語でスプリット S とは言ってないんだ。
いや英語でスプリット S って言ってるのを日本語に訳しちゃったからおかしなことになったんですよ。
素直にカタカナでスプリット S
って言えば専門用語なんです
ね。まあ、戸田ナッチさんは跳躍だからさ、
うん、特にあの軍事物とかああいうのの専門用語
が
ボロクソになることが多いって言われちゃ
うーん
で、まあね、シネマコンプレックスの漫画の中ではもうのっけからゴーストバスターズ の歌詞のね有名なやつがネタになってましたけども、
ゴーストバスターズもどっちで見たかな。僕割と当時の映画は字幕で見てるんだよな。バックトゥーザフューチャーとかも全部字幕だもんな。
字幕はまあサングラスかけたあのシネマコンプレックスの
黒沢さん、
あの人字幕派じゃないですか。で、字幕は味だって、500も味だって言うじゃないですか。で、500もまあもちろん味なんですけど、あのそれこそバックトゥーザフューチャーの3でしたっけ、
ネイティブアメリカ
だ、それあの
あれだって あれって珍しいよね。僕日本語なのに英語の意味が頭に入ってくんだもん
いやあれをね、あの前に BS でやった時に見てたらマイケル・ジェイ・フォックスが画面の中であのまあ字幕だったんで言語で喋ってるじゃないですか、うん、インディアンだーって叫んでるんですけど、うん、字幕にネイティブアメリカンだーって出てるっていう。
僕が見た字幕だと先住民だーだったな。
ああ、そう、だから気使ってんですけど、今は。
だけど、
う
ん、インディアンつってんじゃんっていうね。
インディアンも今は別に差別用語でもないっていう解釈もあるらしいですけどね。うん、なんで、まあ、このポッドキャストではインディアンって言っちゃいますけど、大丈夫なんだけど、その NHK とか気遣いすぎるからそういう役になっちゃうんですよね。まあインディアンイコールネイティブアメリカンなんです。ネイティブアメリカンだーと追いかけられながら叫んでるっておかしいじゃないですか、どうかな。あとね、あの字幕での語訳じゃないんだけど面白い役っていうのはツイスターだ、
うん。
ツイスターって映画があって、あれがアメリカでね、起こるその竜巻を追っかけてるジャーナリストみたいな。
知ってるよ。牛が飛んでるとこしか覚えてないですけど。
はい、あの映画の中で、お、あの竜巻はでかいぞ、直径 1.6 キロはあるっていう、セリフがあって、字幕で出てるんですよ。うん、1.6 キロってよく目測でそんな正確なあれが出るなと思って、よく考えてみたら、あれ1マイルだって言ってるんですよ、劇中、あの言語では、
は
あ、うん。で、だったら1マイルって書きゃいいじゃないですか。でも日本人には通じないんだろうと思ったんだと思うんですけど、1.6 キロって訳しちゃったから、すごい具体的な数字になる。
はあ、
そういうのはありますけど、まあ、それも映画の、ね、楽しみの一つではありますよね。うん、
バックトゥーザフューチャーは、バックトゥーザフューチャーっていうセリフが、日本語の吹き替え版をほとんど僕見てなかったからさ、なんつってんのかなと思ったら、ただ単純に未来へだっていう面白くもなんともないセリフだった
そうです、うん。そうなっちゃいますよね。だからまあ、英語が分かる人はまあ全然問題ないと思うし、
あれインディアンがダメだったら、
うん、
リビア人に パチンコの部品でこう、あれテロリストがリビア人じゃん。
ああ、そう
ですね。リビア人はいいんですか？
今もうちょっとデリケートな感じになってますよね。当時は、テロリスト、うん、90年代の頭ぐらいにようやくなんだろう、大体こう、テロリストの敵っていうと中東みたいな感じの、一般化されましたけど、ね、昔の映画だと悪者といえばナチスだったり、ソ連だったりとかだったじゃないですか。
ああ
で、まあ、ダイハードあたりから。
ナチスに関しては、もう何やってもいい感じですけど、何かつとナチスですからね、今。ああ、本当は最近の映画って映画館に行かないから、本当にね、全然新しい映画見れないですもんね。
まあこういうね、いろいろ話をするにしても、我々なんか割とこう、長年の蓄積があるからまだいいんですけど、シネマコンプレックスのね、漫画なんかは主人公たちは高校生ですからね。高校生だとなかなかこう経験っていう意味でまあ映画じゃあ生涯何本見たのって言ったらなかなかこうまだ限界があるじゃないですか、本数的な意味でね。
これホラー映画が全然ないじゃんと思ったら、ホラー映画苦手なんでどうしましょうって、作者のあれに書いてあったら、はいはい、クソ映画系でホラー映画ないって結構辛くないか。ホラー映画は多いですよ、クソ映画。
あそうですね。
うん、ホラーは本当全然ないもんね。
まあ、それ以外のネタがまだ豊富にあるみたいですから、まだ全然ね、漫画としては面白いからいいんですけど。
この漫画ね、こう、映画の好き者同士がこう、ケンケンガクガクとする、
うん、
漫画の中で、うん、これ一番面白いのはやっぱね、こう、うん、なんだろうな。この場にいたい感じすんだよね。
うん、うん。
自分が。
あ
もうこのキャラクターの中に、あ、僕もなんか楽しそうだから行きたいなっていう感じがする。嫌なキャラクターが全然出てこないじゃん。
ああ、なるほど、うん。うん、そうですね。ちょっとネットの評判とかをね、見たところ、究極超人 R とかと比較してる人もいましたね、ちらほら。
ああ、
まあ、ただどこが似てんのって言われると、サングラスかけてる黒沢さんが登坂さんみたいなオーバーラップするらしいんですけど、まあ、そこまで共通点があるわけではない。まあ、強いて言うなら、そのさっき丸さんが言ったようなこの中に自分も入ってみたいみたいなそういう楽しい部活としての象徴される面っていうのがあるんじゃないかっていうのは
大体ね、この手の映画ってね、映画の知識が豊富なね、うん、すごいこう口喧嘩じゃ叶わない嫌なやつが出てくるんだけどね、うん、これ批判してもさ、キャラクターが基本的にみんなアホだからさなんか批判合戦になってもすいませんみたいな感じで終わっちゃうから、
しかも一方向の意見だけじゃなくてバランスを取れてるじゃないですか。
うん、
字幕派っつったら字幕派の人と吹き替え派の人が喧嘩を始めるみたいな感じじゃないですか。で、あとなんか、じゃあみんなで映画一回見に行きましょうって言った時の回なんかも、食う派と食わない派の話もありましたけど、俺は飲む派だねとか、いろいろ。で、しかもそこに可愛い後輩のオズちゃんとかが入ってくるじゃないですか。
うん
うん、で、なんだろうな、議論に公平性があるっていうんですかね。あんまりこの偏った意見にはそれだけ語って終わりってわけじゃないですから、そういう意味でも面白いですよね。
これさ、2が傑作のさ、ね、リストがさ、
はいはい、
エイリアン、ターミネーター、リーサルウェポン、ダイハード、
うん、
リーサルウェポンとダイハードの2ってどう面白いか
いや、そこは語っていただけるなら。実は僕はリーサルウェポンとダイハードは、ほぼ見てない。ダイハードが、この間見たやつが3だったか4だったかぐらいな感じ。
何見たの？どんな内容？
海底トンネルに出て行って、なんか、ダンプ、トレーラーみたいなやつをこう。
あ、3です。
あれが 3? 、うん、あれが3ね。うん。うん、で、1はもちろん見てますけど。
2は？
ダイハード2見てないですよ。
映画史上最もかっこよくテレビをリモコンで消すシーンがある。
で、リーサルウェポンは一本も見たことがない。いや、実はだから、なんだろうな、僕らの年代で、テレビとかでもまあ、バンバンやってて、まあ、当然見たことあるよね、みたいなやつを意外と俺見てなかったりするんですよ。大学に入るまで、バックトゥーザフューチャー見たことなかったですしね。
うん、
で、見たら、あ、これは傑作だ、ってなりましたけど、もちろん。
例えば何見てないの？
うん、まあ、さっき言ったみたいに、ダイハードは1しか見てなかったですしね。
まあでも1と3見たんでしょ、いいんじゃないか。
エイリアンも割と最近ですよ、見たの。
エイリアンの通りですか。
いや、もう全部。
え、全部見たの？
全部っていうか、ね、3ぐらいまで見たかな、借りて、うん。割と最近なんですよ、だから。
4もありますけど。
なんかもう2と3あたりからもう記憶が。
うん、だいぶ違いますけどね。
なんでね、いや、意外と見てなくて、だから、たまにこう、その往年の名作っていうのを、まあ、さっきも言いましたけど、その自分の中でこう、よし、見るキャンペーンをやるぞっつって、借りてくるっていう、よくやってますよ。だから、20年ぐらい前に学生の頃に一回それをやった時には、例えばエクソシストだったりとか。
え、最初の？
うん、最初の。まあ、その時にエイリアンとか初めて見たとか、やってましたよ。で割と最近だとね、例えば、風と共に去りぬだとかね、あとは、カサブランカとかですね。あと、ローマの
休日。風と共に去りぬって、日曜洋画劇場だ、次週の日曜洋画劇場はって CM あるとさ、
うん、
風と共に去りぬとかあるとね、がっかりしたもんな。はぁ、カーアクションねえんでしょ、みたいな。
で、そうかと思うと、僕はね、なんか中学の時の部活じゃなくて、なんか学校の授業の一環でやる文化活動みたいなやつで、ね、あれ、なんか英語の部活とか映画クラブかなんかに入ったことがあって、で、その時に先生が名画だっつって見せてくれたのが、ひまわりとかで。
で、なに、カーアクションも爆発もラブシーンもなさそうだな。
まあ、ラブシーンって言ったらあれですけど、まあ、あと、うちの親父が好きなのが、ドクトル・ジバゴだったりとかするんですけど。
いやあ、なんか、僕の人生に全くこう、引っかかってない映画群ですな。
そう。でしょ？だから、風と共に去りぬとかも、丸さんとかだったら絶対見ないような類なんですけど。
学校の中、生徒に見せる映画なんて、悪魔の生贄とかじゃねえの？
あ、まあ、その部活っていうか、その活動の中で、ネバーエンディングストーリーとか見ましたよ。
ネバーエンディングストーリーさ、
うん、
犬みたいな顔のファルコンがさ、
はいはい、
あれ、最後男の子がさ、あれ、男の子は、
まあ、いじめられ
っ子。若干いじめられっ子じゃない？はい、いじめっ子に最後さ、ファルコンに乗って、こう、追っかけるじゃん。あれがいいのにさ、
ね、原作者がね、
そう、後に来た原作者がデザインとシーンに激怒してるっていう。あそこがいいんだろうと思ったんだけど。原作者の意図は全く僕に伝わってない。
そうですよね。まあ映画と原作はまあ別物っていう。
懐かしいなね、ネバーエンディングストーリーな。
うん。まあ当時話題になりましたよね、アトレイユが。かなり今見ても美少年な感じですから。
ああ、うん、今見てもそうなんだ。
もう、うん、美少年ですよね。非常に。まあ、だから僕はあれです。そのアクションものとか流行った映画とかでその名作って言われてるやつを割と見てない一方で、丸さんが見てないようなものは割と見てたりするんで。
そうだね、僕爆発のカーアクションがないとあんまり触手動かないからな。
まあ例えばそれこそシネマコンプレックスの漫画の中でも言われてましたけど、ラブロマンスものとかをバカにするような系の。
いや、80年代ぐらいの映画で見てないのいっぱいあるって羨ましいな。
うん、それこそデビルマンの初見の人の反応が見れるなんてって、宮さんが喜んでましたけど、
そういう。
たまに丸さんも言います
よ、ね。でもさ、僕さ、割と進めてもさ、こう反応いつも薄いからさ、こう、あ、今改めて当時の映画見ると結構しょぼい、特撮とかしょぼくてそんなもんかなって、ね、感想聞くたんびに結構、
そ
んなもんかっていう。
いや、面白、勧められたものは割と見て、あ、面白かったですよ、ぐらいな感じだと思いますけど、ね。
未知の遭遇、今夜やるけどさ。未知の遭遇も、
この間見ましたね、
うん。
うん。この間初めて見ましたよ。まあ逆に、あれ、当時見てて、自分でどう思ったかっていうのを、ちょっと想像しても、うわ、これはその映画すげえってなったとは思えないんですけど。
うん。いや、だからさ、夜中僕が、昔酒買いに行くんでさ、夜の3時ぐらいにまた車でブーってさ、田舎道を走ってたら、前からさ、ああいう、道との遭遇の UFO みたいなランプがいっぱいこうやってくるんだよ。
うん、
まあ、デコトラだったんですけどね。デコトラが本当に道との遭遇のあれみたいですね。真っ暗のとこデコトラが走ってるとあんな感じ。まあでも今見ると、そんなもんか。ブレードランナーも比較的最近なんでしょ、見たの。
ブレードランナーもいいけどね、それこそ20年ぐらい前に初めて見たかな。で、あんまり覚えてなかったんで、で、また何年か前にももう一回見たんですけど。
ブレードランナーなんて当時のオタクがバイブルのように見ててね、
うん、
あのどんぶりの中身がどういうもんなんだかって当時から言ってて、ようやくこう中身が見れるバージョンが見れて、だからなんだって感じで。続編とかもやんなきゃいいのに。
続編どうなんでしょうね。当時からずっと思い出がある人が見たらまた違うのかもしれませんが。
なんかだって別に、あれで終わりでいいじゃんと思うんだけどな。
うん。
スターウォーズとかも別に、あれで終わりでいいじゃんって思うんだけど、なぜ続きを作る？
まあ、ついでに話をすると、この間の金曜ロードショーで、エピソード7?フォースの覚醒やって、うん、まあ見たんですけど、僕は別に、まあ、面白かったよってぐらいですよ。あの、最初のエピソード1から3とかに比べると、まあなんかエンターテイメントな感じでしたけどね。
うん、黒い X ウィングがかっこよかったなーっていうぐらいしか僕褒めるとこないですけど。いやもうとにかくさ、僕アニメとかでもそうだけど、キャラクターが年取って出てくるのって好きじゃないからさ、
うん、
あの、あ、ルークが汚ねおじいちゃんになって出てくるとかさ。
まあでも、あの、個人的には、あれ、レイヤ姫は年取ってからのが魅力的な感じはしましたけどね。
レイヤ姫、本当にスーパーで働いてるみたいな人になっちゃって。
若干、あの、姿勢が悪いところがそういう印象を与えてるような気がしますけど。
そういうことあの、スターウォーズ最後の時代ってもうやってんですか？
それが今から公開するって話なんじゃないの？
これから公開すんの？これから公開するくせに、僕何にもこう情報仕入れてないくせに、もう大体話知ってるよ。勝手に向こうからバンバンネタバレが。
12月15日公開ですから、ちょうど今週から始まったとこですね。
これ何？昨日の映画見た人は、初めてスターウォーズ見たって人は、あれ、今までの見なくても、内容をこうスッと入ってくるんですかね。
さすがに難しいと思いますけどね。せめて4、5、6は見、せめて4ぐらいは見とかないとまずいんじゃないですか。
4、5、6、1、2、3、4、5、6って順番で見ないとダメじゃねえか。
うん、まあ、僕はあの、1、2、3あたりのエピソードが割と印象薄いんで、もう一回頭から見ようかなと思ってますけど。4、5、6はこの間ね、テレビでやったんで、まとめてみましたけど。
1、2、3全部合わせても、ダースモールとの戦いのとこしか覚えてないもん。
ああ、僕はファントムメナスの音楽が割と好きですよ。
そこのとこでしょ？そこのとこの音楽でしょ？
まあ、あとはエンディングのとこあったりとかね。よく聞いてますけどね。まあでも今回のね、フォースの覚醒はもう、とにかくあれですよ、BB-8 が可愛いっていうので、いいんじゃないでしょうか。
ああ。中ばっか変わんねえなっていう。
まあそれはそうですわな。
特撮畑の人は年取んないからいいよね。
まあでもキャラクター的には良かったんじゃないですか？あの、ハンソロのあの息子の。
いや、だってさ、エピソード4、5、6のハンソロを見てて、マツロがあれですよ。
まあ、なんていうんですかね。まあ、結局あれ、1からは、1、2、3あたりもそうですけど、暗黒面に落ちるとかね、そういうこの、ジェダイのあり方みたいなのが、ある意味、その、先のテーマだったりするわけじゃないですか。で、
なんか、スピンオフをしてくれりゃいいのにさ、前のキャラクターたちが出てくる、ああ、なんかこう、ああ、年取っちゃったな、みたいな。
で、父と子のテーマみたいなのがね、ずっとありますから。だからそういう意味では、ハンソロの息子なんかも、その暗黒面に落ちちゃうんだけど、その悪に徹しきれないっていうところの、まあ、人間的な面があるからこそ、まあ面白いわけじゃないですか。
父と子のテーマって、だって、スターウォーズずっと父と子ずっと疎遠なままじゃんよ。まあ、日本の映画を全然見てないからあれだな。日本の映画はこの漫画でもこう、おそらくハイ&ローっていうのは日本の映画なんでしょこれ。
ああ、ハイローですか。
うん、全然わかんねえな。
そう、ネタとしては楽しめるんだけど、映画そのものは全くわからないっていう。
邦画だっていうのは新幹線ダバカーと太陽を盗んだ男と。
フリー
リングぐらいじゃないですかね。あと、ホラー映画は結構見てるけど。
僕ら子供の頃は結構邦画は大作が多くて、結構見てますけどね。僕は子供の頃に見て印象に残ってるのって言ったら連合艦隊とか、あとは南極物語とか、うん、 とかですけど、
うん、ヴァンゲリスの音楽しか知らないけど、
あの当時の70年代80年代ぐらいの日本映画って割とこうなんかしっかり作ってるのが多くて、今見てもなんか今のよく批判される邦画っていうのとはまた全然違ってて骨太なのが多いですから、
あ、まあ金かけてますよね、すごいね。
復活の日とか面白いですよね。
復活の日見たけど、まあ、金かかってんなとは思ったけどな。
いやだってもう最近流行りのね、そのパンデミックみたいなやついち早くやってますしね。
あ、
うん、あとは八甲田山とかもよくこれを映画としてその娯楽と言っていいかどうかわからないですけど、そういうのをみんなして見に行ったんだなっていう、そういう時代だったんだなっていうのを、ね、感じさせるし、よくできてますよね。あれも
角川映画とか入れると一応邦画見てるっちゃ見てるのかな。ほとんどでも最近あれだな、邦画を Amazon プライムとかであっても選ぶのはホラー映画だな。ホラー映画、ホラー映画なら邦画でも見るかって気がするんだけど。
あー、リングとか呪音とかですか。ホラーっていう、
リング見てないでしょ、うん、
リング見てよ。呪音は見ましたけどね。
呪音って一番最初昔見た時初見はすっごい怖かったけどな。なんで2回目見たらあんなにギャグ映画にしか見えないんだろうか。
いやっていうか、あの、その日本の幽霊ものっていうか、ああいうものっていつ出てくるんだ、出てくるか、出てくる、出てこないみたいなところが怖かったりするじゃないですか。でもどのタイミングで出るか分かっちゃってから見ると、もうそれは、それはそうです
ね。白塗りの男の子がギャグにしか見えないんだけど、ああ白塗りの男の子だって
言ったじゃないですか。逆にだって丸さんあれでしょ、そういう怖いものを見た直後なんか特にそうでしょうけど、お風呂に入ってる時に髪を洗ってると後ろに気配がみたいな感じで怖くなるタイプの人でしょ、
うん、
僕は全くそういうのないんで、
あ、
うん、直前まで例えばリングとか呪音とか見てたとしても、よし風呂入るかって言って風呂入り始めたらすっかり忘れるタイプの人間です。
すごいな。
全然平気ですからね。まあ昔はむちゃくちゃ怖がりでしたけど。
ホラー映画は、まあ、まあ、所詮作り物だしねって思っちゃうと、全く怖くなくなる、
ね。
あの、ホラー映画苦手な人に対するさ、こう、見てみなよっておすすめするときの点でさ、まあ、作り物だからっていう、いくらグロいシーンとかあっても、それ作り物だからっていう、
ね。音と思ったらそれが大丈夫なんですけどね。一番最近見に行った邦画ってなんだろうな、超速三筋交代とかかな。
クイクの
面白い、あれ久しぶりにだからテレビでコマーシャルやってて、あ、面白そうだ、見に行くかぐらいの感じですよ。
だってアニメとか洋画とかを弾き飛ばしてそれを選ぶわけでしょ。同じ値段だ。
でも逆に言うとあれですよ、映画館、俺は丸さんよりは映画館行きますから、その、うん、次にかかる映画の予告編とか見てますけど、最近ハリウッド系のもので、あ、これ面白そうだから見に行こうみたいになったことないですよ、ここ10年。
あ、
それぐらいなんか魅力をあんまり感じなくなってますよね、洋画っていうものに対して。それに対して、そのテレビで特番かなんかをやってて、面白そうだってなったのが、その超速三筋交代だったんですよ。
まあ確かにハリウッドのやつもアメコミのとか、僕全然こうね、見たいなって思わない方だから。確かに言われてみんとそうかも。
事前の盛り上がりというかですね、特番をやってて、面白そうだって盛り上がって見に行った映画って、まあ、いくつかあるんですけど、それで、うわ、ハズレをつかまされたっていう経験が、まあ、うん、ありますよね。それが、代表的なのが、ブレアウィッチプロジェクトでしたよ。
よく行ったな
あれね、特番がすげえよくできてたんですよ。面白そうだったんですよ。
気持ち悪くなりそうだけどな。
いや、もう、開始1分とか2分ぐらいで、あ、これは作り物だって分かっちゃったんで、もう、そっからはずーっとしらけっぱなしでしたけど。
あれがやってから、ハンディカムですごい画面を揺らしながらさ、やる自主制作ドキュメントっぽいの、流行ったもんね。すごいいっぱい出たもんな。
あれは
みんな酔っちゃうの、もう画面見ると。
ブレアウィッチプロジェクトは一世風靡しましたけど、やっぱり事前の盛り上げとか、ね、ああいうので、ちょっと引っ掛けられた感じでしたね。うまく乗せられましたね。
まあ、マーケティングの勝利。
ああ、完全勝利でしたよ。渋谷の映画館にね、行きましたからね。
大体、あれだな、当たりだな、僕な。ヒドゥンとか見に行って、客3人とか4人とかだったけど、超当たりだったしな。
まあ僕は少なくとも1年に3、4回ぐらいは劇場でなんか見ますからね。なんだかんだで。
おすすめじゃない 映画、
うん、
自分の中でこう見て一番こうムカついた映画1位とかってあります？
映画館で？
いや今まで見たやつで。
でひどかったって映画ですか？
うん、あの己のクソ映画ベスト10みたいのないの？
ああそれを語れるほど、うん、なんかひどい映画だったなみたいな印象ないけどな。丸さんは相当ありそうですよね。
僕はもうずっとあのロストワールドが1位だったんだけど2012を見てから2012が1位になった。とにかくね、なんかこうよくあるほらゴゴロとかでやってるサメの映画とかさああいうやつはね1位にはならないんだよただ単に出来が悪いとか志の低い映画だから、
まあ、ある意味僕がクソアニメを楽しむのと一緒でツッコミがいのある作品はむしろいいクソ映画ってことですよね。
いやーでもあの手のなんか低予算サメ系映画ってあのちょっとあまりにもなんだろうな潜水艦のシーンとかでもさこう今お前がいるところは暗い事務所で手に持ってる操縦桿でそれゲームのジョイスティックだよねみたいなねもうちょっとなんかあるだろ作りようがっていうその点でちょっとイラッとはくるけどな、志が低すぎるよな。
世間的に例えば面白いとか評判だとか言うんだけど俺的には全然こんなんダメだみたいなのはいくつかありますよ。
インディペンデンスデーでしょ。
いやインディペンデンスデーなんかまだ可愛い方ですよ、うん、まあ、むしろさっきのあの邦画の話ですけど例えばローレライだったりとか亡国のイージスだったりとかってもうどういうことみたいな感じじゃないですか。
なんかそれあれでしょ潜水艦の
映画、まあ、同じあれですよあのガンダムユニコーンの福井春俊さんの原作ですよ。
昔潜水艦の映画っつったらハズレなしって言われてたのに、そうですよね、数々の その手の映画のおかげですっかりこうハズレもあるってことが判明してしまったけど、
ローレラはあの後輩と一緒に映画館に行って見に行ったんですけどその後輩はその、うん、まあ、古き良き潜水艦ものとか、まあ、あんまり知らないわけですよ。で、映画館出た時に、うん、いや、よかったですね、みたいなこと言い出して、とか思いましたよ。さすがの俺も。もう、あんなんだったらまだ U571 とかの方がマシだなと思って。僕は潜水艦もの好きなんで、結構見てますけどね。
先週あたりにまたレッドオクトーバーを見ちゃったけど。
いい映画じゃないですか。ね、ショーン・コネリつながりで言えば、この間初めて丸さんの勧めで見た
ザロック、ザロックもいまいちだったでしょ。
ロック、いやハイランダーですよ
ハイランダーか、ハイランダーね、
86年か、30年前なんだ、
まあ、あれは古いでしょ。久々に僕も見たけどなハイランダーなんかかなり僕の中で美化してたなって感じ
そうですか。まあ、マッドマックスに関しても割と最近見ましたよ、私は。
どれ
?123。
どれが一番面白かった？
優等生的な。どれが一番、
まあ、でもみんなちょっとジャンルが違うっていうか。
まあそうですよね。まあだから、2がもう、いろんな方面に多大な影響を与えてるじゃないですか。
ああ、まあ、つか、あなた、北斗の剣大好き人間なんですよ。北斗の剣の元祖ですよ、あれ。
もう、まあ、そういう意味では感慨深いものがありましたけど、まあ、それですよ、もう優等生的なあれを言うなら、シネマコンプレックスの漫画でね、小津ちゃんが言ってたように、やっぱ1がテーマ的な意味でも。うん、
まあ、うん、まあ、復讐劇ですからね。
静かに淡々と流れる中で描かれるマックスの狂気っていうね。
ワオはさ、とにかくこう見る前にさ、あのね、あのブラックバシュートスペシャルっていうあの黒いインターセプターがさ、うん、あれが見たくて僕は見てんのにさ、あれ出てくるの最後の15分だからさ。
そうですよ、
ね。で、2が出た、あれが見たくて2を見るんじゃん。したらもう2ってあれの初っ端から出てくるからさ、まさに2は本当にいいよね。で、しょっぱなから出てくるんだけど、即フロントグリルぶっ壊したのがいつも悲しくてな。あー、壊れちゃったーって。だからなんだ、その、怒りのデスロードであのインターセプター出てくるからさ。
ええ。
おーって思ったけど、なんか開始5分くらいでぶっ壊れてた気がするけど何やってんのって。なら出さなきゃいいよ。
まあ、2を見た時には、まあ思った以上に北斗の拳だなっていう感じでしたね。
まあ、なんな、北斗の拳風のやつは、アニメとか漫画に多大な影響を及ぼしたからな。
本当にね、北斗の拳流行ってた時の、周りの影響の受けっぷりっつったらもう、すごいものでしたよね。
レイズナーとかドラグナーに北斗の拳の要素とキャラが出てくるという始末。
あと MD ガイストとかみたいな、そういう雰囲気の作品もありましたね。
世紀末2とアーだったんですかね。肩パッドにマッチョっていう。
世紀末ね。
あの格好はでも別にアメフトのね、衣装とか、アイスホッケーの衣装とか買ってくれば再現可能ですからね。
ま、そんな感じですかね。
うっす、漫画のこともっと語ってよ。
ああ、じゃあ誰が好きですか？
誰が好きって、もう。
自分はどっちに近いって言ったら、まあさっきミヤさんみたいな話してましたけど。
まあ僕は頭良くないですからね。
クソ映画ハンターとしては。
黒沢さんですかね。
まあ、いい人ですよね。実は、ラブロマンスも普通に見るという。
いやー、恋愛映画なんてヘドが出るし、見ねえよ。見ないって、もういい映画っていうのはカーアクションがあって恋愛要素がない映画だよ。
それを言ったったら俺は割とラブロマンスはマルサインよりは見てますからね。
ああ、うん、だってターミネーター見ててさ、ターミネーターのあのラブシーンとかっていらねえだろって。まああれがないとダメなんだけどさ。
まあターミネーターかどうかちょっと忘れましたけど、マルサインにはこの間ね、だいぶ前に話したことがあるんですけど、テレビでやってた映画をね、まあ、ご頃だか、ちょっとその辺も忘れました。二十数年前ですけど、大学時代の友達と、まあ、二人で見て、三人で見てたのかな？野郎三人で見てたんですよ。で、そしたら、まあ、なんか、事件があって、主人公の男が、まあ、ちょっとこう、へこむみたいな感じになったわけですよね。で、そこで、ヒロインの、まあ、出てくる女の人が、それをもう慰めるわけですよ。乗り越えなきゃみたいな感じでね。
何エロいことで慰めんの？
まあ、先にオチを言っちゃったんですけど、うん、
オチなんだ、それ。
うん、だから乗り越えるのよって言って、で、お定まりのこのラブシーンに突入するわけですよ。で、男さん2で見てるから、まあ、ちょっとそのあたり無言になるじゃないですか。で、そこで、隣で見てた後輩が一言ボソッと、乗り越え中って言ってですね。で爆笑を誘ったっていう話があって、その映画が何だったか思い出せない
。何か言わないと間が持たなかったんです。
そう。で、まあ、無事主人公は乗り越えて、まあ、最後のクライマックスに入っていくっていう。
乗り越えたんじゃなくて、スッキリしただけじゃねえか、それ。
そのツッコミがちょっと面白かったって話があります。
いや、ほんとなんかハリウッドのさ、なんかもうね、スッキリしてるだけだろ、それっていうさ。
そう。だから皆さんもそういうシーンがかかって、お茶の間が気まずくなった時には、乗り越え中ってボソッと言ってみるっていうのはどうでしょう。
ああ、でも最近の映画ってそうです。ね、ラブシーンないからいいよね。そういう意味では。お茶の間が気まずくなるシーンってあんまないでしょ。レーティングの問題だからなんだかわかんない。
なるほどね。80年代ぐらいの映画普通にありましたけどね。
いや、昔はゴゴロウとかでもよくね、エロ映画やってたからね。エマニエル夫人とかさ。
ああ。最近深夜とかあまりやらなくなりましたからね。
この前ね、こういうタイトルがわかんないんだけど、
ええ、
多分戦闘機の映画だと思うんだけどさ、初めて見た戦闘機同士のチキンレースっていうの。
え、なんで？でも俺90年代にそういうのにハマった時期があって、何本かその戦闘機ものを借りましたけど、必ず落ちチキンレースですよ。
戦闘機同士でやんの？
戦闘機同士で。もう、またこれかっていうか、戦闘機が題材になると、必ずそれをやらなきゃいけないお約束でもあるのかっていうぐらいチキンレースですよ。題材が。
車はよくあるけどさ、僕じゃ、あれか、戦闘機ものの映画ってファイアフォックスとアイアンイーグルとトップガンくらいしか見てないからさ、もしかして、割とメジャーなの？飛行機でチキンレースってメジャーなんですか？
だって3本か4本借りて全部そうでしたもん。
マジっすか。大体、ランボー怒りのアフガンでさ、戦車とヘリのチキンレースでさ、結構グッと来た時さ、意外とよくあるシーンなのか
よ。よくあるシーンだと思います。あと、あれですよね。シュワルツレッカーの。
あ、レッドブル？
レッドブルだ。うん。レッドブルもさ、だってチキンレースだったじゃないですか、トレーラーと。
まあ、そうですね。ラストアクションヒーローではぶつけて痛いっつってたけどね。 痛いぞ
ということで、ちょっと、いい時間になりましたん、ね、で、今回は。全然映画なんか語り始めたらね、全然語り尽くせないですから。
ね
まあ、また、機会を設けてまた映画の話をやろうかなっていう感じですけど。
あのさ、
はい、
漫画のあれで最後にさ、
シネマコンプレックス、はい、
ビリーさんのさ、
はい、
作者プロフィールでさ、
はい、
好きなもの、酒、タバコ、パチンコってかあってさ、
19歳って書いてあるんですよ。
まあ、そこはいいよ。あの、フィフスエレメントつぬぎさん、ちょっと引っかかるんだけどさ、僕。フィフスエレメント、本当に好きなのかな
僕はあれ、劇場で友達と見に来ましたよ。どういう意味で好きなのかっていうのは、ちょっと問いただしてみたいところですよね。じゃあ、今回はこんなところで。では、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。